さまざまな方をお迎えするトーク番組カフェテラスの時間です。今回は大阪市立東洋陶磁美術館学芸課長代理の梶山博文さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
ということで、もうだいぶお久しぶりの出演とな りますね。
多分8年、
そんなになりますか。
2017年のどこかで、はい、スタジオでは
お話いただいて
出させていただいて、で、まあ、実はなぜね、今日出演させていただいているかと
申しますと、まあ、いろいろあるんですけどね、
はいはい、もともとね、笹山の、はい、兵庫陶芸美術館というところに勤めていた時に随分出演させていただいて、それで2018年の1月から今度はあの大阪市中之島にある中之島公設美術館という美術館に移りまして、その時に、ラジオで 1,2 回
出ていただきましたかね、
出させていただいてます。
でその後ちょっとこうあのハニーも移転があったり、いろいろこうバタバタしながら期間が空いてまして、あ、梶山さん何してるのかなと思ってたらですね、ある日新聞見たら、なんかこの人見たことあるな、いやでもちょっと違うような、いやでもな、え、梶山さんじゃないですか。あの三田誠司の、あの神戸新聞の三田版に、
そうですね、
記事が載っておりまして、あの記事はどういう経緯で載ったんですか。
あれはなんかその三田焼が、あの県の指定のなんか工芸品でしたっけ、なんかちょっと正式な名称忘れちゃいましたけど、去年指定されたのかな、でそれのなんか連載の特集記事を、記者の方が組まれる中で、で私が兵庫陶芸美術館時代に、まあ、三田焼のコレクターの、まあ、丹波焼と三田焼のコレクターですね、あの森さんという方のコレクションを展覧会やられ、をしたということを多分情報どっかで知られて、それであの職場にお電話いただいて、で一つお話聞かせてくださいと、であと、おととしかな、おととし11月にも、私があの丹波篠山市 の美術博物館かな、あそこでちょっとこう王子山焼きっていうね、あ、まあ、その三田焼きの、まあ、あの同じ出資者が作って、同じようなものを作ってる焼き物があるんですけど、その焼き物の展覧会に合わせた講演会もさせていただいたことがあって、多分そういう情報でちょっとお声掛けいただいたんだと思います、
で三田版に掲載されて、で私がちょっと電話をですね、させていただいて、トロロトロロ、梶山さんいらっしゃいますか、あ、少々お待ちください、もしもし、出てこられて、
そうですね、
第一声が、痩せましたって、ちょっと痩せられましたか、
でも確かにちょっとね頑張って痩せましたけど
ね、ダイエットね、スタジオに来ていただいた時はちょっとこうふっくらと
してましたからね、
若干、今もだいぶほっそり、ま
ほっそりではないな、
それはちょっと言い過ぎですね、若干戻りました、あの写真の時から比べると、
写真の時とはそんなに変わってないかもしれないです、
そうですか、でもまあだいぶスリムになられたので、だいぶ
そんな違うんですね。
いや違いますね。
あ、そうですか。僕自分自身であまり分かんなかったんですけど、まあでも
言われませんか。
でもちょいちょい言われます。
まあ、あの昔のイメージがこう残ってるのかもしれませんけれど、だんだんこうね、あの誇張されてるのかもしれませんけれどぽっちゃりの梶山さんというイメージがついちゃってるんですけど、
まあ、でもあの時はやっぱ車で基本的に、通勤してたんで、まあ、走ったりしてたんですけどね、でも美術館の周りとか、
で
その時に一時期こう、痩せたりもしてたんですけど、まあ、でも今はもう車を持って使わずに、もう基本的に歩いて電車で、で、まあ、意識してしかも歩く距離を増やしてるんで、なんとかそれで頑張って
な、いいですね、
ですけど去年の今頃も今より2キロぐらいは遅かったんですけど、
あ、ちょっと戻ってきてる、
ちょっと戻ってきてるんでちょっとこれ気をつけないといけない。
でもいいんじゃないですか、もう、
やっぱりねこう健康なね、
健康、あら、そんな気にするようになったんですか。
めちゃくちゃ気にします、
まあ、お互い同い年ということでね、あのちょっと字が見えなくなったり、
いやもうめっちゃ見えないですし、あと思い込みがね、
勘違いとか、ね、物忘れとか
ひどいですね、
つまずいたりとか、いろいろするようになりましたね、なるんですね、こういうふうにね、やっぱりね、まあ、その後あらがいながら、で今職場が大阪市立東洋陶磁美術館、
はい、
こちらということですね、はい、こちら移られてどれぐらいになるんですか、
1年半ぐらいですね、だから2024年の4月からかな、
はい、あそうなんですね、はい、あの長らくこうリニューアルというか、
はい、
されてたんですよね、
そうですね、でちょうどそれがリニューアルオープンが、
うん、
あ僕が入って1週間経ってリニューアルオープンぐらいでした、
うん、あそういうタイミングだったんですね、
はいはい、
館内どんな雰囲気ですか、
あのエントランスがまずこう増築されてたのと、
はい、
あとその、うん、まあ、僕がそれこそ学生時代に行ってた時っていうのは、うん、はい、もう結構平日は割と閑散としてたんですけど、
うん、そうなんですね、
まあ、今は結構あのインバウンドのお客さんが半分ぐらいですね、でまあ多分ガイドブックとか、まあ、その大阪に来た外国の観光客の方が、
うん、
まあ、美術館いろいろ行ってみようっていう中で、うん、まあ、うちチョイスされて来ていただいてるかなっていうのもあります、はい、
外観どんな感じになってますか、
外観はね結構その増築部分が、
はい、
ガラス張りのエントランスになってます、はい、で横にカフェも併設していて、
いいですね、
まあ、カフェはカフェだけの利用もできるようになってますし、あとあの展覧会に合わせてその出品作品をモデルに、
うん、
そこからこう作ったあのスイーツなんかも出してます
ので、そうなんですね、
はい、あの当館のホームページ、そのあたりでですね、
はい、
チェックしていただければと思います、
お、じゃあ中之島の風景をこう見ながらスイーツも楽しめると、
はい、そうですね、でちょうどその、西側道挟んだ西向かいが、
うんうん、
あの大阪市の中央公会堂っていうの赤いレンガ造りの建物なんですね、はい、なので、まあ、ちょっとその古いねあの洋風建築見ながら、
街並み見えますね、
はい、もう飲めますし、あとまあ北側に川も流れてますし、
ね、
はい、
いいところですね、
はいはい、
なんか落ちましたよ、
はい、大丈夫ですか、
いい環境の、ね、ところで今お仕事されておりますけれども、こちらで現在開催の特別展があると、
はい、
いうことですね、
はい、あの特別展ですね、あのモココレクションオムニバースというのが主タイトル で、
はい、
で副題として初公開久々の公開、うん、でパート1というタイトルになっています。
モコっていうのは何か略なんですか。
あ、そうですね、当館 の、
はい、
あの略称ですね、
うん、
あの当館の英語で言うと、
はい、
ミュージアムオブ、はい、オリエンタルセラミックというね、
うん、
あの略称が、
はい、
セラミックス大阪なので、
はいはい、
その、 あの頭文字を取って、
はい、モコと、
も MOCO でモコですね。
なるほど、はい、でパート1ということで、まあ、パート2も予定されてると
。そうですね、4月の11日から今度8月の2日ま で、
ね、
はい、
で現在パート1が公開中ということですね、はい、開催中で、はい、内容をちょっとね今日教えてほしいなと思うんですけれども、
はいはい、
この特別展のまあ見どころといいますか概要ですね、はい、教えていただけますか。
はい、はい、まあ、ちょっとその、ね、前提として、
はい、
当館の成り立ちを少しお話ししたいんですけれど、もともと当館のコレクションっていうのが、まあ、中国と韓国の、
うん、
焼き物の、
はい、
多分世界でも指折りのコレクションなんですね、
う
ん、
そうですね、
でそれがアタカコレクションっていうコレクションで、
もともと
日本の10大商社のうち、
うん、
例えばあの丸紅とかね、
はい、
あの糸中とかありますけど、
ありますね、
それにあの並ぶ、商社としてアタカ産業という商社があったんですけれど、その、オーナーが、
はい、
まあ、集められたんですが、
うん、
まあ、ちょっとオイルショックとかの関係もあって、
うん、
会社がちょうど我々生まれました、はい、1975年だったかなに、まあ、会社がなくなって、でその後、コレクションをちょっと散逸させてはいけないということで、
はい、
まあ、その住友銀行とかさんとかが、はい、それをまとめて大阪市に寄贈するという形で、設立された館なん で、
はい、
で割とそのアタカコレクションというコレクションと、うん、あとその後、96、7年頃に、
はい、
イビョンチャンさんっていう、
はい、
の方からあの韓国当時のまたコレクションをまとめていただいて、いただきましたので、
はい、
その2つがこう柱になってるんですね、
メイン
になってるんですが、ただそれ以外にもいろんな実は方からの、
はい、
焼き物のコレクションをいただいておりまして、
そうなんですね、
で、まあ、なかなかそのどうしてもアタカコレクション、イビョンチャンコレクションが中心に展示をしていたので、
はい、うん、
例えば7年間とか10年間とか、
はい、
その例えばお披露目展をやって以来、それ以外のコレクションですね、
はい、
例えば今回紹介する海のコレクションとか、
うん、
入り江コレクションとか、はい、まあ、その紹介お披露目展をやってからあんまり出してないとか、はい、まあ、7年とか10年とかね、うん、空いちゃってたんですね。
結構空いてますね、
はい、っていうコレクション。あと小径コレクションっていう、これはお茶道具のコレクションなんですけど、これはいただいてからまとまって展示するのは初めてなんで、で、まあ、そういったコレクションを5つ、うん、ちょっと部屋をね、部屋ごとに5つに分けて、
分けて、
はい、で、コレクションを、まあ、ご覧いただくという、まあ、そういう意味であのオムニバスという、
なるほど、
は
い、そういうことなんですね、
はいはい、タイトルにしました。
久々の公開ということなんですね、はいはい、で先ほど初公開、小径コレクションですか、はいはい、お茶道具、
お茶道具ですね、
初公開、
初公開ですね、はい、
どんなものがあるんですか。
例えばあの、はい、桃山時代の、
安土桃山時代の
、まあ、ちょうどだから、秀吉が亡くなって、はい、家康が、うん、まあまあ、最後ね、あの大阪夏の陣前後ぐらいまでの頃に、うん、がちょうど日本の年号でいうと慶長っていうんですけど、はい、その時代にこう作られた、うん、あの茶碗ですね。でこれ織部焼というふうに呼んでいて、あ、はい、あのその頃活躍した大名茶人 の、はい、あの古田織部という方がいます、あの最近では漫画の表現物っていう、うん、あのその織部を、ね、はい、はい、あの主人公にした、あの漫画があったんですけど、はい、 まあ、その人 の、 あの好みっていうのが、うん、その織部の実は師匠っていうのは千の利休なんですね、はい、で千の利休っていうのはもうシンプルイズザベストで、はい、こう模様がない、はい、こう真っ黒 の、はい、あのシンプルなお茶碗を使う、まあ、それが当時の茶の湯の世界ではアバンギャルドだったんですけど、うん、それをさらにその真逆をやるっていうね、うん、弟子が真逆をやるっていう、でも弟子だからこそその利休のアバンギャルドさを引き継いで真逆のことをしたんですね、でそれがその絵がある歪んだ茶碗っていう、ね、そういう真逆のことをやっていて、そのスタイルのお茶碗を、まあ、例えば今回1点展示しています。
そうなんですね、はい、それはあの千の利休から何か言われなかったんですか。
もうねそれはね利休が亡くなった後なんです、
後なんですね。
そう
か、そうか、はい、生きてて見たらどう言ったでしょうね。
でもね多分ねそれはね、利休は納得したと思います。
あり
むしろ、うん、ようやったって言ったんじゃないですかね。
そうなんですね、はいはい、それぐらい、まあ、あの神髄引き継いでるんですね。
そうですそうです。
お、はい、そういうのも見ることができると、はい、で各章ということでしたけど、はい、第1章って展示1になるんですかね、
はい、そうですね、はい、第1章が、はい、あの海の信義コレクションというコレクションで、はい、こちらは中国当時なんですけれど、はい、中国当時の中でも、まあ、お墓に埋まっていた副葬品が中心のコレクションで、例えばその当時の例えば漢っていうね、
はいはい、
三国志の前の代ですね、はい、の時代に作られた焼き物、
前漢後漢ってありますけど、
そうですね、ね、これはね後漢の方ですね。例えばその当時のその、うん、物見櫓の形をミニチュアにしたものとか、はい、あるいはその唐とかあの隋とかっていう時代の
遣唐使
の時代ですね、はいはいはい、その時代にこう、貴族とか皇族のお墓の中にこう埋めて、うん、その例えばそのお墓に悪いものが入ってこないようにその門番をするような、はい、そのちょっと勇ましい甲冑に身を包んだ勇ましい武人のような、あの人の形の、はい、まあ、こういうものはあの陽というふうに言うんですけれど、そういったそのお墓に埋葬して、いた焼き物が、はい、を集めた方がいらっしゃって、
すごいですね、はい、
ただそれがによって例えばその当時の建築様式がどういうものだったかとか、
分かるんですね、
はい、あるいはその、人の例えば女性 の、うん、あの人形像もあるんで、はい、そうすると当時の髪型とか型服装とか、はいはい、そういったことも分かったりとか、
分かるんですね、
はい、その当時 の、 その生前の生きた時代をそのままその死後の世界にもこう引き継げるようにっていうような意味合いも込めてそういうものが埋葬されているので、そういったその当時の生活様式が分かるという意味もあります。
すごいのを集めやったんですね、
はいはいはい、
じゃあ、 第1部では海の信義コレクションで、はい、そういった中国の、まあ、お墓の中を飾ったものが見ることができると。
そうですね。
何点ぐらいあるんですか。
は
い、
これ20点、
ね。そんなにあるんですか。
はいはい。一室分ですね。はい。
ここだけでなんかあの半日ぐらい過ごせそうぐらい
そうですね。
はい、濃い内容ですね。はい、で第2部
はこれはあの白桃炉コレクションといって、はい、この方の宇佐渡賢治さんっていう実業家なんですけれど、まあ、この方があの、奈良の平郡っていうところの方で、はい、その、住まわれてた、 あたりの地域名をこう白桃というふうに、いうふうに呼んでることがあるらしくて、まあ、それで白桃路という号を名乗ってらっしゃったんですね。でこの方は、中国 の, その焼き物をこう通史的に、はい、ただ古い時代から、はい、まあ、ただ古代から新、はい、清いっていう字を書く新時代ぐらいまでをこう通史的に、ただまあ自分の好みで、はい、まあ、自分がいいと思ったものを選んで集めるという やり方をしていますので、例えばこの中ではですね、ちょっといいものとしては、うん、こうちょうどその隋とか、まあ、唐とかっていう時代には結構その、はい、いろんなその国から、その中国の外からですね、はい、まあ、遣隋使ってありましたけど、日本からも人が行ったりとか、まあ、西アジアからも人が来たりとかしていて、その西アジアの方のガラスの器がもたらされた、その形を真似したお椀なんかを作ったりとかしていて、でそのガラスのようなこうね、粒々のね、あの表面に突起があるような、そういう模様、装飾があるんですけど、そういうものはもともと焼き物とかにはなかったものなんで、モデルとしてはやっぱりそういうペルシャとかあっちの方から来てるガラスの器、
ちょっと中近東の影響も受けたような、
そうですね、はい、まあ、そういう当時の国際色豊かな、まあ、文化っていうのがこう伺える、あの器なんかをこう集めたりしています。
当時そういったの物流というのは陸路なんですかね。
まあ、よくあのシルクロードということで陸路もあったんですけど、はい、あの海のシルクロードっていうのもあったんで、 陸と海と多分両方だと思います。
あ、はい、そうなんですね、はい、そういう形で交流があって、その影響を受けたものが見ることできると、
はい、そうですね、はい、
そうなんですね、はい、いろんな時代の、まあ、中国が主にということですね。
そうですね、はい、ここは中国ですね、はいはい、ではい、
第3部ですか。
第3部、これはあの入江正信さんという方で、はい、この方はもともと大阪で弁護士をされていて、
はい、
で、お酒が好きでですね、はい、そのお酒に使える器を、はあ、こう古当時、中国当時から、ええ、こう古い中国当時から集めてコレクションしてた方なんですね。
はい、
で結構あの、当館の北側に、はい、あの大阪の高等地方裁判所がありますんで、はいはい、あの辺りも弁護士事務所とか、その結構あって、あ、たくさんあるんですね。で、そこに古美術商さんも結構あるんですか。だから多分そういうところに行って買ってらっしゃったなと思います。
あ、仕事の合間にちょっと抜けて見に行ってたのかもしれない
ですね、はい、なので、まあ、実際これあの酒器、要するにお酒に使えるための器が結構多くて、例えばその北宋時代の景徳鎮で作られた、こうすごく薄作りでね、こう白いんですけどちょっと青みがかった器、あ、これあの杯とそれを受ける台がこうセットになったものとか、はい、あと、まあ、今日ちょっとお持ちしている資料の写真にはないんですけど、はい、こう元とか、あの中国で元時代っていうと、
はい、
あ
の元寇とかの元ですか。
元ですね、はいはい、あの元っていうか、あのモンゴル、要するに北方の騎馬遊牧民族が、はい、あの入ってきた王朝ですけど、そうするとあの馬の上で持てるように、うんうん、杯にこんな細長い取っ手がついてるものがあるんですよ、はい、それ馬上杯って言ったりするんですけど、まあ、そういう機種が、元以降中国で作られていて、
で、
そういうものも結構あったりとか、そういう手記をね、こう変遷を見れるっていうようなコレクションでもあります、
ね、
はい、
このコレクションはその人の個性といいますか、こだわりが出ますね。
出ますね。なんで結構やっぱコレクションってやっぱそのね、コレクターのこうやっぱり好みっていうのがこう如実に反映されるんで、はい、それを楽しんでいただけるっていうのも今回のあの企画の楽しみ方なんじゃないかなと思いますね。はい、ま
あ、ちょっと恥ずかしいところあるかもしれませんね。
いやいや、でも結構コレクターさんはみんなやっぱり自分のコレクションいいと思ってるんで
見てほしいんですか。
見てほしいです。です自慢ですよ、自慢。
そうなんですね、はい、あのお酒好きだから酒関係ばっかり集めてしまった、もっと違うもの集めてよかったとか思ったりしないですかね。
多分ね、この人はもう、あの実際僕の、大学院生時代のフットサル仲間がいて、
はい、
その人がこの入江さんの事務所の弁護士事務所の後輩になったんですよ、うん、
はいはい、
そしたらもう入江さんのところに行って自慢されたって言ってました
見てほしいですね、
はいはい
はい、いやこれだけすごいのだったらね、見てほしいですよね、はいはい、で続いてが第4部、
はい、4部がこれは象形コレクションっていう
象形コレクション、はい、
コレクションで、これはあの実はそのコレクターさんの名前はちょっとあの伏せられてるんですけれど、はい、その、遺族がその、うん、 お父さんの名前とお母さんの名前の一字ずつ取って、うん、こう小慶っていう名前をつけてるんですね。
そうなんですね、
はい、でこちらも基本的にお茶をされてたんで、はい、まあ、お茶道具全般があります、なので焼き物だけじゃなくて、例えば鉄製 の、はい、あの釜とか、あのお湯を沸かすための釜とか、はいはいはい、あるいはあのお茶をこうすくい取るスプーンであるあの竹製の茶杓とか、
茶杓、
まあ、そういうものも入ってたり、あと一部この掛け軸もあって、であの重要美術品っていうあの戦前の基本的にはあの指定国が指定した名称で、はい、今あのこの効力はないんですけど、はい、今は国宝重要文化財なんですけど、
はい、
戦前は国宝重要美術品だったんですね。でその重要美術品に指定されてる、はい、知らされていた、あの 和歌が書かれている平安時代末のもともと本だった冊子状だったものを1枚1ページずつ切り取ってしまって、
はい、
で掛け軸にしたものが あって、まあ、それをちょっと今回、あの、この小慶コレクションというのはほとんどがまとめて紹介するのが初めてなので、初めて、
ね、最初ありましたもんね、
はいはい、なんでちょっとこの重要美術品の掛け軸を今展示してます。
そうなんです
ね、まあ、陶磁器専門家なんですけど、はい、まあ、掛け軸も展示してます、はい、
何が書かれてるんですかその掛け軸。
これはね、あの七夕三十六歌人集っていうその、まあ、三十六歌仙って言われ呼ばれる、あの和歌に優れた平安時代、はい、奈良時代から平安時代のですね、まあ、貴族だったり、はい、天皇だったりお坊さんだったりっていうような方々の、読んだ和歌をこう編集したもので、それが一人分ずつあるんですよ36冊
ほう。
でそのうちの2冊分を、はい、昭和4年に、はい、切っちゃって、で、
なんと
掛け軸にしてるんですよ。
はい、
でそれであのうちの巻の部分はその、伊勢集って伊勢っていうあの女流歌人の読んだ、和歌を編集してあるもので、これね、あのちょっと季節が違うんですけど、はい、こう七夕の時の和歌をこれは実は読んでます。
読んでますね。
はい。
なかなか見ることできませんもんね。
そうですね、
月って、まあ、掛け軸にしたということはもうあっちこっちに行ったということですね。
そうです。なんでこの石山、それをあのまとめて石山切れという呼び方をしていて、これはあのもともと西本願寺に伝わったんですけど、
はい、
その西本願寺ってもともと石山本願寺ってね、あの織田信長の時に顕如さんっていうあのご住職がもう織田信長とバチバチにこう、はい、あの
抵抗した場所ですね、
対立してたんですけど、その場所石山本願寺があったのは今の大阪城
なんですよ。大阪城
の
ところですね、
はいはい、なので、まあ、石山ってそこから名前を取って、
あ、なるほど、
で石山切れ、あの冊子状の和歌の本冊子を切っちゃったので石山切れというふうに
そういう名前がついたんですね、
はいはい、ついてます。で結構この和歌のこういうものってこう冊子とかあと巻物を切って掛け軸にして仕立て直したものが多いん
で
結構この何々切れっていう風に言ってます。
あるんです、ね、
ありますあります。
へ、はい、じゃあ残り誰かが持ってるんですね。
結構ちょいちょいあります、
はい、すごい、
はい、
じゃあそういった貴重なものが見られる小慶コレクション第4部ということ
ですね。はい、
そして第5部が
この鈴木正夫コレクションというコレクションで、はい、この方は、うん、実はその韓国当時を戦前、はい、まあ、韓国に日本から渡って、うん、研究していた浅川憲孝さんという研究者がいるんですね、はい、まあ、この方の娘婿さんの、はい、あの方が、その引き継いで、持ってらっしゃった、韓国当時のコレクションと、うん、あとその浅川さんが、当時のその、うん、例えばこの窯のあった場所の地図をスケッチしたりとか、はい、あるいはこの焼き物の、スケッチをしたり、その考察したスケッチとかですね、うん、はい、そういったものも合わせて、
はい、
あのスケッチとか、あとその原稿とかですね、
うん、残ってるんですね、
残ってるんですね、それもあのまとめていただいたコレクションで、でその焼き物だけじゃなくてそのスケッチを合わせてちょっと額にしてあるものを展示しています。でこの浅川さんともう一人、ね、弟さんの匠さんという人がいて、はい、匠さんは林業技師でやはりあの朝鮮半島に渡ってたんですけれど、でもう本当にその韓国 の、 その文化にこう傾倒していて、うんうん、
はい、
ただその弟の匠さんは向こうで亡くなるんですね。
あ、そうなんですね。
でも完全に向こうの方ともすごく仲良くして同化してたんで、お墓も向こうで朝鮮半島に今もあって、
はい、
あの韓国 の、 そのお墓の形で作ってらっしゃるんですよ、
はい、そうなん
です
ね、
はい、っていう方 でこの浅川さんっていうのはその民芸運動を、うん、あの主導していた柳宗悦っていう人と仲良し で、はい、でその柳宗悦が集めたこの韓国当時なんかももともと浅川さんとのやり取りの中で生まれてるものとかがあるん で、
そうなんです、ね、
結構民芸運動の中で もう結構この浅川さんっていうのは重要な役割を果たしてた人ですね。
そうですか、はい、どんなコレクション見られるんですね、
はいはい、
へ
という五部構成
で。なるほど、はい、濃いですね。
濃いですね。
濃いな、はい、これは。でまだこれパート1なんですよね。
そうですね、はい、
これからまあパート2が、ね、春あるということなので、はい、まずはパート1をご覧いただいて、
はい
ね、あのどんどん入っていただきたいなと思いますけど、はい、関連プログラムとか予定されてるんですか？
関連プログラム予定してまして、はい、実は私事で恐縮なんですけど、はい、2月の14日、はい、バレンタインデーの日なんですけど、
はいはい、
この日に、はい、このショーケーコレクションの中で、はい、紹介している、はい、野々村仁星っていう、はい、江戸時代前期の京都の陶工がいるんですけど、はい、その京都の陶工の作品、うん、仁星の焼き物、
はい、
でそのイメージの虚実っていうタイトルで、はい、講座をいたします。
そうなんですね、はい、梶山さんが、
はい、
ぜひ皆さんは、ねはい、参加していただきたいですけど、
定員が45名 で、 45名で午前中午前10時半から12時までの1回と、はいはいうん、午後2時から3時半までの、この1日2回、
うん、
内容としては両方とも同 じ、
同じで、
はい
はい、
ものをします、参加費が500円かかりまして別途入館料も必要になります。
事前の申し込みがいるんですか？
がいります。はい、これは実はウェブサイトから、はい、購入していただくというような形になってます。
うん、そうなんですね。
はい、カード決済とかでですね、
はい。東洋陶磁美術館で検索していただいて、はい、そちらから申し込みの、はい、ホームに入っていただければということですね。
そうですね。はい、
ぜひ生でね、梶山さんのお話を聞いていただきたいなと、
はい、
思います、
はい。まだ席ちょっと空いてたと思うので、
まだ若干大丈夫ですか？
はい、はい、よろしくお願いします。
ちなみにどんなお話もう決まってるんですか？
あ、大体決まってます。はい。で、仁星って実は日本の焼き物の中で、はい、国宝とか重要文化財に指定された焼き物が一番多いんです。はいはい、
そうなんですか？
国宝が2点、重要文化財が多分、今6、7点あるんじゃないかな。
そんなに。
はい。
お、
で、その国宝に指定された日本陶磁の中ではその割合が大きいんですね。で、それはすごいこう華やかな絵付けがされたもので、うん、
はい、
石川県立美術館に、はい、キジの形、動物の鳥のね、はい、キジの形をした香炉があって、それが国宝になっているのと、はい、もう一つは熱海の、はい、静岡の MOA 美術館という美術館に、はい、藤の花を描いた茶壺があるんですね、
はい、ま
あ、その2点が国宝になっていて、でその華やかなイメージが強いんですけど、はい、で実は今回その紹介しているそのショーケーコレクションの、うん、水差しという茶席で水を溜めておく、
はい、
そこからですね、こう水を汲んで、うん、
はい、
例えばこうお茶碗を洗ったりとかっていうのはそういうことに使う器があるんですけど、真っ白の上薬が一色かかってるだけなんですね。
うん、シンプルですね。
シンプルなんですよ。で、実はその華やかな色付けのものっていうのは、はい、特定の大名家の注文で作ってるものが多くて、
なるほど、
で実際仁星の作品っていうとこういう、例えば今回その紹介するような真っ白の上薬で覆われたようなものも結構多いんですよ。でもそれがあんまり知られてないので、でもそのじゃあその白い焼き物っていうのがなんでそういうものを作っていったかっていうのは一応理由があってっていうような話を
面白そう
としようと思って、
で実は理由があるんです。
理由があります。で実はこれ私が大学院生とかでずっとやってることで、はい、もうずっとここなんか20年ぐらいそういうことをまあずっと追っかけてやっていて、
研究してきたんですね。
研究してきてて、まあ兵庫陶芸美術館に在職してる時に一回こういうことをちょっと雑誌に書いたりはしてるんですけれど、
そうですか、
はい、とかあとそれこそ私が中之島公設美術館に転職しましたけど、うん、はい、その2年前に公設美術館って神戸の御影にあるんですけど、そこに呼ばれてこの話をしたこともあります。
そうですか、
はい、ちょこちょ こう出してはいるんですけど、まあ、今回ね本当その実物が、はい、お見せする機会に、まあ、もう一度ね、それからもう10年ぐらい経って、前お話ししてから10年ぐらい経ってますので、まあ、もう一回ちょっとそういったお話もできればなと思ったりしてます。
梶山さんのルーツといいますか根底にはこの仁星があるわけですね、
はい、そうですね、はい、もともとねこの人は京丹波の生まれというふうに言われてるんですね。
何年ぐらいの人なんですか？
はっきりした生没年は分かってなくて、はい、で1647年だったかな、
だいぶ古い、
その頃に京都の仁和寺の門前に窯を開くんですね。それは正保4年っていう年代なんですよ、はあ、それは仁和寺の門前に開くのに仁っていう字を取ってて、
ああ、
で本名この人清右衛門、清い右衛門なんですね。なので 人生っていうのをブランド名として作って、で作品にこうスタンプを押したりとかします。
人生。
人生です。
はい、当時そういう方はちょこちょこいたんですか？
いや、あ、でもそのブランド名を、焼き物につけて、実際そういうスタンプを押した走りですね。
はい、あ、そうなんですね。はいはい、へえ。じゃあこうそこ見たらその人生っていうのがこう。
あ、印判子とかね、押してあるんです。そうですね。はい、そうなんです。
へー、はい、しかも国宝にね、はい、重要文化財になったりということですけども、はい、じゃあそういったお話、貴重なお話が、時間がこれは10時半から12時までということで1時間半
そうですね、
午前中足りますか？
あ、一応なんとかその時間に普通に収めます
もっとなんかね、ボリュームがありそうな感じなんですけど、はいはいはい、じゃあぐっとまとめて、
そうですね、
皆さんのお話ね、はい、聞いていただければと思います。人生の焼き物ということで、2月14日ですね、事前の申し込みが必要ということなので、東洋陶磁美術館でホームページから申し込んでいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。その他どうですか、何かこう決まってることとかありますか？
ぐらいですかね、これぐらいですね。はい、はい、
でパート1が3月22日までしてるということですので、はい、まずはこちらね、お出かけいただきたいと思います。で、梶山さんから今日は素敵なプレゼントをいただきまして、はい、番組お聞きの国民10名の方を、はい、今回の特別にご招待と、はい、ありがとうございます。
ぜひお越しいただければと思います
ね、はい、大阪にね、ぜひお出かけいただいて、スイーツもあったりしますので、
そうですね、
詳しくはホームページの方からまた後日ね、申し込みになると思いますので、はい、チェックしてもらいたいと思います。
あ、ごめんなさい、もう一つお知らせありました。
もう一つお知らせがありました。
3月14日にももう一つ講座があります、
はい、あ、そうなんですね、はいはい、そちらはどんな内容で？
そちらはもう一人 の今回その海の四拍子コレクションの、はい、そのお墓に埋める焼き物ようっていうね、
はい
はい、それを
平和のよう、
そうですね、まさに平和ようのようですね、始皇帝の、はい、お墓に埋めてた平和ようのようですね、はい、そのようって何っていう、うん、その初心者一般の方向けの講座を、うん、当館の学芸員のその海のコレクションを担当した稲葉という学芸員が、はい、ようって何というタイトルで、これまた3月14日の午前午後1回ずつですね、はい、うん、はい、一般向けの講座をいたしますので、はい、こちらもよろしければぜひ。
そうですね、はい、こちらも事前の申し込みが必要で、はいはいはい、詳しくはホームページですね、はい、東洋陶磁美術館で検索してもらいたいと思います、はい、ということで今日特別展のお話と、まあ、近況を含めてね、いろいろお話聞いてきましたけれども、はい、以前も梶山さんに番組に出ていただいた時はリクエストナンバーをね、はい、お聞きしておりましたが、はい、今はホームページでリンクを貼るようにしておりますので、はい、おすすめの1曲を今回もぜひ教えていただきたいなと思いますが、はいはい、
高野博さんのベステンダンクっていう曲ですね、うん、
なぜこの曲を、
実は去年の7月だったかな、はい、に、京都の、はい、市民会館っていう、うん、京都府立大の、まあ、建物なんですけど、はい、鞍馬口っていう地下鉄の駅から割と近いところなんですけど、ちょっと古い戦前ぐらいの建物のホールで100人ぐらいしか入らない、もう本当ホールで小規模のホールで、もうギター1本で、アコースティックギター1本でのこのライブがあって、でなんかそれをいろんなところでやってるっていうのはなんか知ってたんですけど、あ、ちょうど今回いいタイミングだと思って
見に行った、
行きました。
あ、そうなんですね、はいはい、
そこで、あと、しかもそこで CD を売っていて、はい、でサインもしてもらって握手もしてもらいました。でちょうど僕はそのベステンダンクが高校1年生の時の、
ね、そうですよね、私たちの、ね、はい、時代はね、
時で、でちょうど水野 の、
はい、コマーシャルの
コマーシャル、スキーウェア、はい、ちょうどその頃はスキー全盛期でしたから、それでかかっていて、で聞いて結構それから好きだったんですけど、うん、でずっと大学生の時とかも聞いていて、はい、でちょうど今ぐらいの季節だから90年だから、はい、35年前、
そうですね、36年前
の、はい、冬にかかっていた曲で、
でちょっと中高生ですもんね。
そうです、そうです、ね、でその時にもそこの曲も、アコースティックで、はい、弾かれていて、
そうなんですね、で
後々その例えば95年に、NHK の教育、はい、今では E テレですよね、で土曜ソリトンサイド B っていう番組があって、はい、そこの MC を高野さんがされて、でそこで、 まあ、田熊さんはそのイエローマジックオーケストラを結構聞いてハマってて、はい、いたので、うん、結構そこで坂本龍一さんとか、うん、高橋幸宏さんとか、はい、細野さんとか矢野顕子さんとか、はい、もうその辺の人たちがこう出てたんですね、でそれ僕こう大学2年生の時に見たりしてて、はい、でまあ、イエローマジックオーケストラ知ってたけど、はい、そこでもう一回聞き始めたりとかして、で結構影響を受けたり、あとその高野さん の, そのベステンダンク時代も、うん、プロデューサーは、うん、あのトット・ラングレンっていうアーティストで、うん、で、はい、まあ、トット・ラングレンもそうです、はい、ね、その後バーマン聞いたりとかしてたんで、
結構じゃあ音楽の世界広がっていったきっかけの人なんですね。
そうですね、はい、で高野さんももう還暦になられたんで、
あ、そうですか。それは私たちも ね,
ね、
同じ
ように 年
を取
りましたよね。でなので最近はそういったちょっと自分も年齢が上がってきたので、いろいろこう聞きに行かなきゃっていうね、
まあ、行けるときに
行っとこうと、
最
近結構
コンサート行ってるんです
か。コンサート行きました。大沢良幸さんも奈良の近鉄奈良駅からちょっと上がったところの30人ぐらいしか入らないライブハウスに行きました。
すごい近い距離でじゃあ見たんですね。
結構近かったです。お、はい、でもめちゃくちゃ迫力ありました。そこでもうなんか僕のちょっと年上、62、3歳の人と、うん、僕も一人で行ったんですけど、はい、その人も一人で来てて、はい、でその結構その話で盛り上がってあと帰り、近鉄電車の中で
一緒に
ナンバーまでその辺の話で盛り上がりました。
いいですね、最後にね、はい、音楽返してまたこう交友関係広がっていくっていうのもね、はい、いろいろこう洋楽のアーティストもね来日したりしてますけどね。
そうなんですよね、はい、
じゃあそのあたり、まあ、大阪が今ね職場なので行きやすいんだろうなと思いながら、
そうですね、はい、
ちょっと羨ましい感じがしますけれども、
はいはいはい、
じゃあまた音楽の話なんかもね、
はい、
また次の機会でしていただきたいなと思います、
はい、
じゃあ梶山さんからのリクエストナンバーですね、高野宏のベストダンクはリンクを貼っておきますので、ぜひ皆さんね聞いていただきたいなと思います。では梶山さんから番組を聞きの皆さんにメッセージ何か最後にいいですか。
あ、はい、実は大阪市立東洋陶磁美術館は、はい、ちょうど中之島、大阪の中之島というところで、はい、ちょうど淀屋橋の駅へ出ていただいたら、うん、はい、市役所と日本銀行大阪支店があるんですね、
うんうんうん、
でその市役所の東隣が大阪府立中之島図書館、
はい、
でそのまた東隣が赤レンガの大阪市立中央公会堂、
はい、
でそのまた東隣が大阪市立東洋陶磁美術館、私がいるところ で, でその東隣が子ども本の森というのが最近、ね、できてて、
はい、
でそこからもうちょっと東行くと北浜の駅に行くんですけど、うんうん、一番知られてないですね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。大阪の方でも、ここにそんな美術館があったんだって知らない方結構いらっしゃるんです。はい、なので、今回知らなかったっていう方に、ちょっとぜひですね、まあ、チケットプレゼント応募していただいて、
うん、そうですね、
というのもありますし、まあ、ちょっと、運悪く外れた方も、うん、まあ、一度ね、はい、お越しいただければ、非常にやっぱり特にそのアタカコレクションというコレクションも、うん、常時展示してまして、
はい、
国宝の天目茶碗と、ね、青磁の花入れ、これ両方とも中国の焼き物ですけれども、はい、その2点も随時展示してますし、
国宝なんですね、
はいはい、アタカコレクションの中国と韓国の焼き物の、うん、本当世界トップレベルの、うん、作品というのを見ていただくことができますので、まあ、それをやっぱり美しさをですね、うん、ぜひお楽しみにご来館いただければありがたいなと思っておりますし、そうですね、はい、まあ、それプラスその特別展のモココレクションオムニバスパート1も、うん、はい、それとはまた違ったコレクションのそれぞれの楽しみ方をしていただけるんじゃないかなと思いますので、うん、ぜひご来館お待ちしております、
はい、ぜひ皆さん連行場そしてお出かけいただきたいと思います。今日のカフェテラスのゲストはですね、大阪市立東洋陶磁美術館学芸課長代理の梶山博文さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またお待ちしております。
よろしくお願いします。